都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです。この京都空間創生術はもう私が連載を開始いたしまして12年目となりまして、大変長く続いているんですけれども、人気の連載記事でございましてね、その連載回数はもう270回になろうとしております。私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは蚕の社の御柱鳥居ですね。
そうですね、蚕の社、と言いますと皆さん聞いたことはあられるかなと。
そうですね、私なんか西の人間ですから、ね、もう本当に毎日通ってはいます
ね。天神川三条あたりという説明が分かりやすいですかね。
そうですね、まさにその通りですね、
うん、なんですけれども、ちょうど嵐電の駅にもですね、蚕の社駅というのがありますから、知ってる方も多いんじゃないかと思うんですけれども、この蚕の社っていうのは神社でございましてね、蚕ですわ、その繭を作る蚕の、はい、が祀ってある、神社ということで、蚕の社と呼ばれてるんですけれども、
ちょうど、ね、三条通りに大きな鳥居が面してましてね、 そこに古海神社と書かれていますね。ですよね、
これね、正式名称はね、この島に増す天照海結び神社と、下の神相ですね
なかなか覚えられないんですよね。
ですけど、略してこの島神社と思いますけれども、ね、やっぱり京都人的には蚕の社ね、
そうですね、
いうような名前の馴染みがありますよね。ですよね、これね、大変古い、神社でございましてね、ちょうど701年に編纂された勅日本記の時にはもうすでに記載があったと言いますから、もう平安京が移る以前からですね、ここの地にあったというような歴史ある神社なんですけどね。
この近辺でやっぱ歴史がある神社といえば、広隆寺さん、お寺ですけど ね、あそこも古いんですが、
この辺りはね、渦政という地名が示す通り、その平安京以前からですね、その旗師というですね、渦政の政という書く字を書く旗師という人が渡来人と一説には言われてますけれども、この渦政のエリア一帯に住み着いてですね、いろいろ今でいうハイテク技術ですよね。
そうですよね。
を広めてたという場所なんですよね。
農耕とかね、お酒作りとかいろんなことを伝えてくれたんですよね。
だからイメージ的には弥生時代というイメージが近いかもしれないですけれども、その弥生時代にですね、海外から来たとされる旗師が、来てですね、これは養蚕の技術ですよね。蚕を買って繭から糸を取って絹織物を作っていくということを伝えてきたという場所なんですけども、いろいろね、ここミステリースポットというかパワースポットとしてね、興味があるんですけども、なかなか実はその天神川三条の界隈の賑やかさに比べるとひっそりしてますからね。
そうなんですよね。ちょっとあそこの奥に入っていくことがなかなかないんですよ ね、
ですけれどもね、僕がこれ訪れたのはね、ちょうど京都市の文化財マネージャーという、制度がございましてね、京都市の文化財を調べるのに、この蚕の社の本殿と拝殿をですね、測量して図面を起こしたというようなこともあって、この御柱鳥居を取り上げたんですけども。
そうだったんですね。
橋本さんこの間行ってこられたんですよね。
そうなんです。もう言ってたように蚕の社近辺はよく歩いてるんですけどやっぱなかなか神社に行くことはなくて、今回この記事を元に行かせていただいたんですが、本当本当に古いお社だっていうのはよくわかります ね、
そうですね。で、静かな感じで、なんとなくこうパワーを感じるというか、
独特な雰囲気があって、
ミステリアスな、雰囲気がございますけれどもね。
で、元忠の森っていうのがあるんですよね。
下鴨神社に今忠の森っていうのがあるんですけれども、
有名ですね。
その下鴨神社ができる以前ですね、ここに忠の森っていうのがあって、今は元忠というんですけれども、忠というのは襟を正すとかですね、姿勢を直すとかいう、そういう凛とするというイメージがあるんですけれども、それにも由来してるんですが、もともと忠の森はここにあったということなんですね。
忠の森って下鴨さんのはとっても大きいんですけど、ここはそんなにね大きくはないんですが、あれぐらいの迫力と雰囲気はありますよね。
だから下鴨神社の忠洲の森はちょっと大きいですけど、本当こじんまりしていながらそういうパワーを感じるというか、うん、気を感じるというのはまさにね、はい、元忠洲の森なんですけども、
だから昨日お天気がいい日に行ったんですけど、うんうんうん、ちょっとひんやりしててね、そのあたりは。
なるほどなるほど、そうですね、はい、そういうあのなんていう気のパワーというかね、
はい、
あのマイナス4
というかね、不思議な感じがありました。
ううね、これ不思議なことでね、その門がですね、あの双葉葵なんですね。
双葉葵といえば上賀茂さんと下賀茂さんを、
そうですね、と
思い出しますね。
ですからね、だからその下賀茂神社に忠洲の森があって、こっちが元忠洲、
うん、
で、下賀茂神社も双葉葵で、こっちも双葉葵ということになります。なんかこうね、
関わりは絶対ありますよね、
あるとね、いうようなこともちょっと古代ロマンに思いを馳せるんですけども、うん、この三柱鳥居というのが境内にありましてですね、まあ、普通鳥居って二本足じゃないですか、
はい、
そう、それがね、どういったらいいか、三本足なんですね。
で三角形になるんですよね。
そうで、真ん中に一本あるんじゃなくて、うん、こう正三角、上から見ると正三角形の形をして、こう柱がそれぞれ頂点にあるというのが、これ三柱鳥居ということで、
これには絶対意味があるでしょうね。
あるんですよね。で、あのめったとないあの形ですので、ぜひ見に行っていただきたいんですけれども、はい、まあ、皆さんが想像されている鳥居が三角形にこう平面的になって、だからくぐるところも3つあるわけですよ、真ん中、
うん、あ、そうですよね、
まあ、くぐれないですけどね、うん、そうというのがあるんですね。
これって石造りなんですかね。
そうですね、石造りで、はい、出来上がってますし、
中村さんは近くまで見れたんですよね。
このね、僕行ったあの文化財マネージャーの研究の時は、中まで入れて近くまで見れたんですけど、今はちょっと竹垣があるので、ね、
そうなんですよ、近づくことがちょっとできなくて、うん、竹垣越
し でその三柱鳥の真ん中に石が積んであったんですけど、はい、ここはもともとね、あの池になってたんですね。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ。で、この池になってて、忠洲の森の元忠洲の中 あの池になってたんですけど、
で石が積まれて五塀が立ってるんですよね、今はね。そうなんですよ
ね。で、この三角形をですね、こう平面的に見ますと結構いろいろまた面白いことがあってね、
はい、
ちょうど、まあ、真北の方向に、頂点があるんですけども、
ああ北を向いて、はい、三角
形、三角形の真ん中から北の頂点に向かって線をビューと引くと、
はい、
並びが丘に当たるんですね。
あ、並びが丘
で、並びが丘は、まあ、これ実はですね、畑氏の古墳やというふうに言われてるんですね。
関わってます ね、
ねえ、なんだかちょっと不思議な感じでしょ、
はい、
で、まあ、みんなこう山やということになってます、まあ、古墳かどうかも定かじゃないんですけれども、うん、一説にはまあそういうふうに言われてたりとか。で、今度ですね、この三角形の今度南西側、はい、左下側ですね、はい、これ真ん中からピューッと線を引くとですね、はい、ちょっとこれ松尾大社に当たるんですよね。
私の氏神さんですよね、うん、松尾大社といえば。
で、松尾大社と開古の社のこの三柱鳥居を結んで延長すると、その延長線上には下鴨神社ということになりますから、その三角形の角度がすごく絶妙なのと、まあ、松尾大社だけならまだしも下鴨神社に打ち当たって、でその先には比叡山頂なんですよ。比叡山
頂、
ちょっと皆さんこう京都市の地図持ってきて、長い定規でですね、
納得いくですね、線引いてい
たら、松尾大社と開古の社と下鴨神社と比叡山頂を当てるとパチッとはまるというところですよね。で、今度逆方向です。東南方向の角に開古の社から、うん、その三柱鳥居の頂点引くと、醍醐寺ですね。
あ、醍醐寺、
醍醐寺で、その逆方向に愛宕山の山頂ですので、ちょうど醍醐寺、開古の社、愛宕山の山頂というのがまたこれ一直線に並ぶというようなことで、何か考えて
京都の街づくりで何かあったんでしょうね。
で、松尾大社も双葉葵ですからね、門は。
あ、そうか。
そう考えると、これ果たして何かこうやってるなと
思いますね。なんか前回のラジオで龍脈の話をしましたけど、それと一致しますよね。
そうですね、龍脈も新千円からね、こう発してですね、桓武天皇陵へとこうバチッとこう線が引かれてるという話なんですけどね。
だから適当に立ってるわけではないんですね。
ないんですよ、
意味があるんですね。
そうなんですよ。だからこの三柱鳥居の方角とかですね、開古の社の位置、それと元忠洲の森と忠洲の森とか、双葉葵がそれぞれ松尾大社と下鴨神社にあるとかいうことになると、まあ、こう単なる偶然とは思えないような。
だから畑氏と鴨氏もちょっと親密な関係なんですよね。
当時ね、その畑氏と鴨氏がまたお互い協力し合いながらね、京都の町を作ってたということも言われてますけれどもね。
面白いんですよね。
この、まあ、そんだけ変わった鳥居ですからね、ぜひ見に行っていただきたい。一応京都の三大鳥居というね、うん、並びに並べられてまして、で、残りは何かと言いますとですね、はい、北野天満宮にある、はい、あの万紙 ていう、あの、なんて、人弁に半分の半って書くんですけども
、はい、伴うですね。
はい。の、ある鳥居と、
共寺社寺の鳥居というところですね。
そうですね。いうようなところ、ね。
これ国の重要文化財に指定されてる、うん、そうですね。
立派な鳥居があったりとかね、するんですけれどもね。まあ、おっしゃってたように、なかなか行く機会もない、海底の社なんですけどね、はい。僕もね、実はこの調査の時が初めてじゃないかな、海底の社行ったのが。
こんなに昔からあるのに、まあ、なかなか行く機会がないというか。
そうなんですよね。
そんなに観光ガイドにも載ってないんですかね、
載ってないですよね。で、まあ、ただね、思うに、僕行った時は中まで入れましたから、はい、このやっぱり数年間で観光客の方が増えたということは予想されますよね。
そうなんですよね。レンタサイクルを借りてね、自転車で回るっていうのが流行ってますので、昨日もたくさんのね、自転車で来られてる方いらっしゃってましたしね。
なるほど、なるほど。そうですよね。うん、だから、本当にその衣食住にまつわる部分の衣ですからね、蚕というのはね、はい、だから大切にその蚕をして、それを待つって、うん、衣食住に、着るものに困らないように産業が発展するようにという願いが、ね、うん、込められていたのかもしれないですね。
今でも製紙業者の、ね、皆さんここに進行されているということで、
う
ん、
そうですね、いろいろと進行はいいですよね。だから海底の社駅で降りていただくとすぐになりますかね。
すぐです、
ね、
うん、もう5分かからないです ね、
うん、そうですね。だからちょうど嵐電ですから、北の白梅町から嵐山まで、ね、はい、結ぶ線の途中にありますし、
はい
はい、ぜひ、ね、お尋ねいただいたらと思うんですけどもね。あと、もう一つ その京都三大鳥居の一つは、厳島神社ですね。
そうですね、
は
い、京都市の上京区にあります、
御所の中にある厳島神社の唐破風の鳥居ということ なんです
けども、ね、それも珍しいですよね、唐破風って。
そうなんですよ。で、あとね、この海底の社が古いなというのが、最初の玄関の鳥居がこれ伊勢神宮と同じような鳥居をしてるんですね。普通鳥居ってこう赤く塗られてるじゃないですか。
はい、塗られてますね。
部屋にしても何にしても、でもこう丸太のままでてですね、まっすぐなんですよ。で、この間うち神社の設計やりましたけど、
確かに
伏見稲荷系とかは鳥居の先をこう反らすんです、うん、こう上にね、
はい、
とこうこういうふうに、こういうふうにってこう
上を反らすんです。両サイドを上向きにするんですよね。
でもこの海底の社は伊勢神宮スタイルで、もう神々しいね、丸太のこう素朴な味わいという形になります。
昔からあるというのがもうこれでまた証明されますよね。
だからちょっと今バーッとね、端早にお話ししましたけれども、そのちょっとミステリアスな神秘的な心がこのね、海底の社ありますので、
はい、
そういうの好きな方ね、研究されるとネットにもいろいろ出てきますんでね。
この機会に何も見ずに言えるようになりたいんですけど、この島にます天照御霊神社。
そうなんです。
難しい。
、ね、正式名称、この島にます天照御霊神社ということになります。海底の社の話題をお届けいたしました。
はい、はい、ローバー都市建築事務所へのお問い合わせ番号は、電話番号、京都 075-451-5777、451-5777、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい。毎日新聞にもこのような話題、毎日、各週ですけれども連載しておりますので、ね、
勉強になります。
ね、ぜひ、ご購読いただければというふうに思います。はい、それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本沙莉がお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。